取り、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は短期大学部キャリアプランニング科花岡義明先生に聞きます。
はい、キャリアプランニング科っていう科があるんですよね、創造大学
ね。はい、そうですね。
なんか最近聞いたような名前な感じがするんですけど、最近できたばかりの。
もうできて、数年以上経ってるとは思うんですけれども、はい、以前は実務教育科ということで、であのキャリアプランニングっていうちょっとカタカナの名前になりまして、
最近のナウい感じになったわけですね。
そうですね、まあ、あの特にキャリアって言葉がね、あの世の中でこう浸透してきてますから、まあ、特にその職業を意識したっていうことで、まあ、そういった形に名前が変わってきたということだと思いますけど、はい、
あの創造大学、いや創造大学短期大学部って学校内のいろんな学部とか科を見てみると、すごいなんかすぐ卒業したら実務につながりそうな名前の学科が多いですよね。
そうですね、あの、まあ、あの実学っていうことで、まあ、その職業ですとか、まあ、そのやる仕事のスキルっていったものを意識したあの、カリキュラムが用意されているということになりますね。
なんかふわっと文学とか、はい、ふわっと数学とか、そういう感じのがないですもんね。
そうですね、はい、もう職業にリンクしているというか、うん、はい、
直結しているということ、はい、すぐ実務に使えることが学べるのが、まあ、この創造大学とそして短期大学部のいいところ
で
もある、
はい、そうですね、
ということですよね、はい、ちょっと私もあの私キャリアプランニング科に通ってるんだって言ってみたいですもん。
そうですか、
かっこいい名前ですけれどもね、
はい
はい、その中でも花岡先生はキャリアプランニング科の中でどんなことを教えて
ますか。あ、はい、あの私はあの、ビジネス系の担当をしています。あの一応キャリアプランニング科でもあのまず職業を、まあ、あの目指すというか目的にしてコース分けしているんですけども、その中で、うん、ビジネス秘書コースっていうんですかね、
はい、ビジネス秘書、
はい、
というと将来は卒業した後っていうと具体的に言うと例えばどんな仕事
ですか。ですね、基本的には事務職なんですけれども、まあ、あの販売も当然その入ってきますし、それから、まあ、その秘書検定みたいなもので、まあ、そういった、まあ、事務職の中でもちょっとこう違うところも目指すといった形で、まあ、業種的には結構全般的に、うん、あの対応できるかなと。
ビジネス関係の、
ビジネス関係ですね、
何でもいける感じ、
は
い、
何でも、まあ、あと金融とかですかね、うん、まあ、各科目がその中でもさらにあの簿記ですとか、まあその販売の資格ですとか、まあそれから観光事業用に向けたその英語ですとかね、プレゼンテーションですとか、まあもう結構あのそれはそれでまた専門的には深い話も多いと思うんですけども、
でもそういった話聞いてみると本当に専門的、結構足踏み込んでいくんですね。
そうですね、まあただ2年間なんで、
あの
短大の場合は、はい、
うん、
限界はちょっとありますけど、
短大の先生がいつもこうおっしゃられるのが、もうちょっとここ教えたいんだけど2年で終わっちゃうんですよねっていう話は、はい、あの幼児教育保育科の先生とかもよく言われてるんですけれども、
はい、そうですね、はい、
先生もそう思われますか。
あ、もう常に思ってますね。
あともう1年おらんみたいなね。
そうですね、
はい、まあ、学生さんとしては早く卒業して、
そうでしょうね、
行きたいところだと思うんですけどね、はいはい、でもあのビジネス秘書ってきっとなんかパッて思い浮かぶ映像がこう社長秘書だったとか、なんか、ね、偉い人の秘書についてるイメージがあるんですけど、そうじゃなくてこうもっと実務的な。
そうですね、うん、あの本当に事務職ですので、まあ、あのもちろんそういったあの専門的なものもあるでしょうけれども、うん、まあ、基本的にはその、まあ、事務職がこなせるようなスキルを目指してもらうと、習得してもらうということをテーマにしています。
あのよくこういった専門的なことを教えていらっしゃる大学の先生たちってもともと一般企業で働いていらっしゃって、で一般企業の方で何かをこう極められて、で、じゃあ今度は若い人たちにということで大学に入られて教えられている先生って多いと思うんですけど、はい、ひょっとして花岡先生もそうですか。
いや、私はその真逆かもしれないですね。もともと専門は実は経営学という分野で、一応その研究の方をしておりまして、でこちらに平成13年ですかね、15年前にやってきまして、その時はあの 4年生の方のまだあの経営情報学部って言ったんですね、今の経営学部の方に行きまして、で、まあ、専門経営学ということで、あの実は短大でも、まあ、知識的な部分っていうんですかね、どちらかというと現場のスキルっていうよりは知識の方を教えていました、ね、はい。
じゃあ、 ずっとそういう先生業をやっていらして研究をしていて、
そうですね、はい、
で、そのモマ創造大学でずっといらっしゃるということなんですね、はい、先生は15年前ですか、創造大学、はい、それより前はどこにいらっしゃったんですか。
まあ、それは大学の方でまだ学生というか大学院生をしてまして、
あ、そうなんですね、
はい、研究を、はい、してました。
先生って豊橋の方じゃないんですか。
はい、出身は神奈川県ですね、横浜です、はい、
関東の方なんですね。
そうですね、はい、
豊橋に来るきっかけっていうのは何だったんですか。
もうこの就職という形なんですけれども、まあ、その頃、まあ、その創造大学、まあ、まだ、短大と、まあ、その四大が一つしかなかった頃で、まあ、その起業家マインドなんて言って、その新しいその会社を起こしたいっていう若者たちをこう面倒見てほしいっていう話を、まあ、その前の学長からいただきまして、で、まあ、面白そうだなと思ってそれで来たんですけども、まあ、それまではほとんどもう全然豊橋とは縁がなくて。
でしょうね、
はい、
初めて豊橋に来られた時不安じゃなかったですか。
あ、そうですね、実は初めてではなくてですね。
あ、そうなんですね。
学生時代に、うん、愛知大学の方に、うん、サークルの、うん、まあ、それも実は経営学の勉強するサークルだったんですけど、はい、そのサークルの全国大会で、学生のサークルの全国大会で実は愛知大学に来て、うん、で豊橋の駅前 のターミナルホテルですかね、はい、豊鉄ターミナル、うん、あそこに泊まった記憶がものすごく印象にあってですね、はい、
じゃあ何か縁があったのかもしれませんね。
そうですね、
その頃からね、はいはいはい、そして 今豊橋に住んで15年、
はい、
立たれるということなんですけど、もう慣れました。
そうですね、はい、だいぶ慣れてきた方だと思います、はい、
割と創造大学の学生さんたちってこの豊橋中心に三河の子たちが多いと思うので、
はい、
もうバンバン三河弁で喋りかけてくると思うんですけど、なんかショッキングな言葉とかありました、それ何のことみたいな。
そうですね、まあ、よく言われるそのジャンダラリンですよね、うん、ダラとリンは、ね、あまり慣れないんですよ
ジャンは東京方面でも使えますよね。
僕も一応、まあ、浜っ子ではないですけど、やっぱ横浜でずっと生活したので、うん、ジャンっていうのは小さい頃からよく使ってたので、それは意外とこう拒否反応はないんですけど、
なんかでもそのジャンも聞くところによると西三河と東三河では使い方が違うっていう話
ですね。あ、そうなんですか、はいはい、
なんとかジャンって聞くときに使うジャンのタイプと、はい、なんとかじゃねえっていう、
そうですね、
タイプとあるっていう話を聞きますけどね、はい、横浜はどっちなんですか。
もう多分前の方だったんですか、西三河の、はい、
なんとかじゃん
じゃんで終わりですね。
そうじゃんみたいな、
はい、
あ、なるほど、言い切りタイプの。
そうですね、言い切る形ですね。
あ、でもダラとリンは、
うん、ちょっと今でも若干抵抗感があります、はい、正直に言えば
ちょっと使えんなと。
さすがにそこがちょっと使えないですね、はい、
まあまあ、でもね、15年経ってずっと創造大学にいらっしゃって、はい、もう今豊橋にお住まいなんですよね。
はい、そうです。
先生、お休みの日によく行く豊橋ってどこかありますか。
休みの日に行く豊橋ですか、うん、そうですね、あまり外に出ないので、うん、これ家が今高市に、
あ、いいとこ住んでますね。
いえいえ、もう公園で散歩するっていう、うん、こうそれぐらいですか。
あそこで散歩してるといろんな人やいろんな動物に会いませんか。
会いますね、はい
、はい、そんな高市緑地でお散歩するのがちょっと好きという。
そうですね、はい、
花岡先生なんですけれどもね、ちょっと先生 のご専門のお話具体的に聞いていきたいんですけれども、はい、先生は先ほど経営学の方が専門だという話でした、はい、短期大学にもゼミっていうのはあるんですね。
はい、ちょっとありますね、う
ん、
はい、
先生のとこのゼミに入ると、具体的にはどんなことが学べるんですか。
そうですね、キャリアプランニング科のゼミナールは全てプロジェクト活動ということで、まあ、教員の専門とそれからそこにこう配属される学生たちの希望で、まあ、1年間何をやるかというのを決めていくんですけど、私のところになりますと豊橋市の小学連携事業で毎年夏休みに3大学の学生がサマーカレッジチャレンジショップ ていうのをやるんですが、まあ、要はお店をやるんですよね、1ヶ月弱で、まあ、その活動にこう従事するという形で、その中でできるその経営の計画のエッセンスを教えていくという形になりますね。
はい、私ネットショップ何度かお邪魔したことありますけど、
あ
の駅前の、
はい、そうですね、
ネット通りでやってるので、はい、愛知大学と豊橋技術、
そうですね、はい、三大学で、
はい、と創造大学と三大学が手をつないで行われるということ で、
はい、
もう確かにそう、学生さんたちが自分でお店やるって結構新鮮ですよね。
そうですね、そちらの方 もう実は歴史としては10年以上やっていますので、うん、あのノウハウはね、あの伝授されていく、
まあ、先輩たちから、
そうですね、あの特にあの技科大ですかね、技術科学大学さんの、うん、まあ、あるこうゼミ の、 あの研究室でこういろいろと代々去年はこうだったよとか、そういうノウハウは残ってますね。
技科大でお店ってすごい意外ですけど、どっちかっていうとなんか創造大学の方が専門な気がしないでもないですけどね。
そうですね、まあ、そういう部分で、あの、まあ、うちの創造大学の方の学生には期待されるところが多いということは、まあ、いつもますけど、
あのお店ってあの夏休み期間中限定で学生さんたちが運営してるじゃないですか、はい、どこからどこまでを学生さんたちのみでやってるんですか。
まあ、ほぼ全てですね、あの、市の方からまあ補助金をまあいただき、まあ、ただ全額分ではないので、まあ、売上で半分賄うということ で、まあ、それをもとに考えながら、あのお店を探してくるところから、うん、まあ、契約、まあ、あの1ヶ月って変則ですけど、まあ、そういうふうに契約させてくれるところを見つけて、でまあ、あと開店から閉店前ですね、店内の、まあ、内装から何から全部学生で企画して進めていくという形ですね、うん、
本当にじゃあ店内のそういった見た目もそうですし、
そうですね、
大道具的なところも学生さんだし、
そうですね、あの特にその辺はあの技科大の学生さんは、
なるほど、
はい、
で、あの仕入れですとか、
はい、
あとお店の店員さんも学生さんがやると、
そうですね、はい、
いうことなんですね、はい、それをうまくやりくりして行くことによって社会に出た時にの役に立ってほしいと、
はい、そうですね、
いうのか花岡先生とこのゼミに行くと、
まあそうですね、はい、
学べるわけなんですね、ちょっとなんか本格的なお店屋さんごっこみたいな感じで、
そうですね、
ごっこっていうのはちょっと申し訳ないですね、は
い、いえいえいえ、失敗したらですね、うん、赤字になったら自分たちでというところもありますので、
罰ゲームですね、
もう真剣にやらなきゃいけないごっこですかね、
なるほどね、もういろんな意味本当に真剣にならないとい けないと、
は
い、黒字になればそれだけまたいろいろ嬉しいことが、
そうでしょうね、はい、
あるんでしょうね、まあね、あのそういった本格的な実践のもとでお勉強ができると、
はい、
で皆さん将来は社会人になって、
そうですね、
それをきっと役に立ってくれてるはずですよね、
そうあっていただくといいなと思います、はい
はい、で、あの実はですね、また来週このお話詳しくラジオ聞いてる皆さんにお伝えしていきたいと思うんですけれども、はい、先生ですね、あのいろんな豊橋に来てもう15年も経てば、
はい、
社会活動としていろんなあの委員ですとか役員さんをやられているということ で、
そうですね、はい、
いくつやってるんですか今先生。
ですね、いくつだろう、
一応ねもらってるのに5つ書いてあるんですけど、あ
それはあの長くやってるやつだけですね、
単発のやつでいくと多分もっとたくさん、
倍は多分あります
10個近く、
はい、
いろんな役員さんとか委員さんやってて、
そうですね、
はい、先生体一つで持ちますか、
極力いろんなところに影響が出ない範囲で、うん、はい、関わらせてもらってます、
はい、でですね、まあ、あの先ほども言いました、また来週詳しくお伝えしていきたいと思うんですが、はい、あの東三河ビジネスプランコンテストっていうのも毎年行われていて、はい、あのサイエンスクリエイトが主催でやってる、
そうですね、あの事務局がありまして、
うん、
そちらの方で、まあ、この地域の財界ですとか、まあ、それから行政ですとかいろんな方々が集まってですね、16年間続けてやってきてるあのコンテストなんですけど、
はあ、まあ、この東三河を中心に、はい、まあ、全国的規模といっても過言ではない、
まあ、応募者は意外と全国津々浦々からやってきますけど、
は
い、
一応タイトルは東三河って、
そうですね、あの一応この地域に住まれている方か、うん、この東三河の地域で起業を予定しているというプランであればどなたでも 構わないという状況ですね、
は
い、
先生もちろんご専門は経営学ですから、はい、そこにちょっと絡んでるんじゃないかなということで、はい、来週お話聞いていくのが楽しみなんですが、今年2016年版のこのコンテスト、はい、現在募集中なんですよね、
はい、10月の1日からですね11月30日の2ヶ月間ですね、はい、エントリーをお待ちしておりますので、
うん、はい、ちょっと今気になるよっていう方はこれなんかホームページかなんかありますか？
はい、東三河ビジネスプランコンテストで検索していただくともうトップに出てきますし、それからサイエンスクリエイトさんですね、ホームページ上でもバナーが出てますので、そちらから入っていただけると情報が見られるとなっております。
私実は先生のところに来る前にですね、会社の自分のパソコンでちょっと Google 先生に聞いてきたんですけど、はい、東三河 B まで入れたらもうジネスプランコンテストまで出してくれましたから、ね、
そうですね、はい、
はい、ぜひね見ていただいて、あといつも応募しようと思ってるけど忘れてたけど今年今募集中なんだって思われた方はもうぜひ ね、
そうですね、
応募していただきたいですね、
はい、ぜひお願いしたいです。
はい、ということで今週はですね創造大学短期大学部キャリアプランニング科の花岡先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科1年の鈴木夏実です。花岡先生には普段の授業だけでなくボランティア活動についても教えていただいています。先生は授業以外の時間にも補習をしてくださり、私たちにとって本当に頼りになる先生です。先生は真面目に見えるのにふとした時に面白いことを言うので授業がとても楽しいです。ぜひ皆さんも花岡先生の授業を受けてみてください。
いかがでしたでしょうか。来週も今日紹介した先生、花岡義明先生のお話です。社会活動としていろんな役もやっている花岡先生はある大きなコンテストの実行委員長も務めています。賞金20万円というコンテストにかける思いなど大学以外の顔にも迫ります。お楽しみに。